小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その49、十字架上で救われた男。イエスに出会った人々49人目の人物は十字架上で救われた男です。聖書ではその最後の場面でしか登場しませんが、このドラマでは第47話バラバにも登場し、この第49話では主人公になりました。考えてみると、エマオ村に行く途中で復活されたイエス様にお会いした2人の弟子のうち、1人の名前は聖書に残されましたが、イエス様と一緒に十字架につけられた2人の死刑囚の方はどちらも記録には残っていません。でもそのうちの1人は間違いなくイエス様の救いに預かり、天国に行くことができたのです。なぜ彼はそうできたのでしょうか。そのことの意味をご一緒に考えてみてください。では、イエスに出会った人々その49、十字架上で救われた男、どうぞお聞きください。
俺の名はゼルゲ。ユダヤの国北部のガリラヤで生まれた。腕のいい石工だった父親が領主ヘロデの宮殿作りに駆り出され、日夜を問わない重労働で体を壊して死んでから、俺は権力者を憎むようになった。そして20歳で家を飛び出し、都をエルサレムに登ると、時の支配者だったローマ帝国に反旗を翻すため、密かに同志を募っていた熱心党の仲間に入った。そこにはやがて一緒に十字架につけられることになるガルバンもいた。党のリーダーはその名を聞けば泣く子も黙ると言われたバラバだった。
いいかお前ら、ローマを倒すには金がいるんだ。武器を買い、一人でも多く仲間に引き入れるための金がな。だから金回りの良さそうなうちは片っ端から襲え。金目のものは全て巻き上げろ。わかったな。
へい。
わかりやした、ボス。
任してくれ。
望むところよ。
こうして俺たちは約3年の間強盗を働いた。時には抵抗する相手を殺しもした。当然ながら当局からは目をつけられ、お尋ね者として高い賞金がかけられる身になった。その頃だった。俺たちは近頃富に人々の噂話に乗るナザレのイエスの名を耳にしたのだ。
ガルバン、聞いたか？なんかすごい人物らしいぜ。
ああ、聞いたとも。なんでも俺らと同じガリラヤのナザレの大工のせがれらしいが、3年ほど前に家を出て人々に神の国とやらを説いて回り出したんだってよ。
そして最近このエルサレムに入ってきたようだ。大勢の弟子や追随者たちも一緒らしい。中には両家の出の女もいるっていうから恐れいるぜ。
女と聞いて俺は内心ぎくりとした。俺が最近一家の借金の方に身売りさせられるところを救い出したナオミという女が、このイエスの話を聞いてえらい感動したという話を彼女から聞いたばかりだったのだ。
ねえゼルグ、あなたもぜひ一度あの方のお話を聞きになって。今までどんな偉い律法学者からも聞いたことのないお話よ。神の国に入るのにはお金をいっぱい神殿に捧げたり、施しなどの良いことをしたりすることは一切必要ない。私の与える命の水を飲めばいいのだっていうのよ。
なんだって、命の水？なんだそりゃ。不老長寿の酒かい？そりゃ俺も飲みてえや。毎日体張ってっから、命はいくつあっても足りねえからな。
そんなんじゃないの。あの方の語る神様の話を信じて心に受け入れるだけで、新しい命が心の中から湧き出すんですって。
俺はそんな夢みたいな話を誰が信じるかと一生に伏したが、真面目な顔で語るナオミの話はなぜか心の中からいつまでも消えなかった。そうこうしているうちに俺たちの身辺はいよいよ危険を増してきた。 その頃にはいつしか俺が生まれて初めて恋に落ちてしまったナオミも俺の身を案じてこの仕事から足を洗いあのナザレのイエスのもとに一緒に行こうとせがまれるようになっていた。俺も彼女といると不思議に心が休まりこの女と一緒にその命の水を共に飲めたらいいだろうなと考え始めていた。だが時はすでに遅すぎた。ある日満を持していた総督ピラトの警備隊に俺たちのアジトが襲われ 4,5 人は殺され残った10人以上の仲間たちは敵と剣を交えながらもなんとか逃げ延びたがボスのバラバ、ガルバン、そして俺自身も捕まってしまったのだ。
ちくしょう、俺も焼きが回ったな。もう少しでローマ打倒の呪しを上げることができたのによ。
俺たちどうなりますかね。散々悪いことをしてきたから極刑になるかな。
しょうがないさ。ま、一蓮托生。こうなったら俺たち三人十字架まで一緒に行こうぜ。離れっこなしだなあボス。
そうともよ。こうなったら十字架の高いところから奴らに散々悪態をついて最後を飾ろうじゃねえか。後々までこの国の同胞の語り草になるよいな。
ところが運命はそうさせなかった。ちょうど同じ時あのナザレのイエスも捕らえられピラトの裁判を受けているという知らせが牢獄の俺たちの耳にも入った。そしていよいよ明日にも刑が言い渡されるかと思っていたある日の朝、バラバはなんとそのイエスの代わりに釈放されることになったのだ。ボスはまだ信じられないというような顔をして最後に俺たちに別れを告げるために牢に立ち寄った。
そんなわけで俺は命拾いをしたぜ。お前らこれも定めと諦めて十字架にかかりな。お行儀を良くするんだぞ。俺の代わりにあのナザレのイエスというえらく評判のいい先生がお前らの真ん中で一緒に死んでくれるからよ。
ボス、それはねえだろう。なんで俺たちだけ苦しみながら死ななきゃならねえんだよ。俺たちは殺人もかっぱらいもみんなボスの言う通りにしただけなんだぜ。
やめろ、今さらジタバタするなって。ボスは運が良かったんだよ。あの方がいわばボスの身代わりになってくれたんだからな。せいぜいこれからは俺たちの分も罪滅ぼしにいいことをしてくださいよボス。
それから俺たち二人はイエスと一緒にドクロと呼ばれるゴルゴタの丘に自分の十字架を担いでいった。途中ローマ軍の隊長はあまりの重さに倒れたあの方に代わり田舎からエルサレムに着いたばかりのシモンというクレネ人に無理やり十字架を背負わせあの方の後ろから運ばせた。
おいお前、この男の十字架を担げ。このままではとても形状まで持たん。
俺はみちみち嘆き悲しむ女たちになおも神の国を説くあの人を後ろから見ていて、なぜか心の中でナオミの言う通りこの人はただのラビ、ユダヤ教の教師以上の人かもしれないと思った。刑場に着くと3人は十字架につけられた。あの方が真ん中に、俺たち2人はその両側に。その時だ、あの方はこう言われたのだ。
父よ、彼らをお許しください。彼らは自分たちが何をしているのか分かっていないのです。
なんということだ、あの方は自分の敵の許しを父なる神に願っている。あんな祈りができるあの方は一体誰なんだ。本当にメシア、救い主ではないのか。
兵士たちがサイコロを投げてあの方の着物を分け合うのを民衆はそばに立って眺めていた。一方 ユダヤ人の指導者たちもイエスをあざけり、口々にこう言った。
他人ばかり助けてこのざまはなんだ。本当に神に選ばれたメシアなら自分を救ってみろ。
兵士たちも酸っぱいブドウ酒を差し出しながらこう言った。
ユダヤ人の王様なら自分を救ったらどうだ。
十字架のイエスの頭上には、これはユダヤ人の王と書いた罪状書きが掲げてあった。その時、あの方の向こう側にいるガルバンがこう言った。
あんたはメシアなんだってな。だったら自分と俺たちを救っても良さそうなもんだ。どうなんだ。
だが俺は思わずこう言って彼をたしなめた。この後に及んでまだ神を恐れないのか。俺たちは悪事を働いたんだから報いを受けるのは当たり前だ。だがこのお方は悪いことは何もしなかったのだ。そう言うと俺は続いて自分でも驚いたことに、あの方にこう頼んだ。イエス様、御国に入るとき、どうぞ私を思い出してください。あの方は俺の目をまっすぐに見た。俺はその澄んだ、何とも言えない慈愛に満ちた眼差しになぜか胸が熱くなった。そしてあの方はもう体力の限界に来ていたはずなのに、周りの誰の耳にも聞こえるほどはっきりとこう言われたのだ。
あなたは今日私と一緒にパラダイス、天国に入ります。
マリア、お聞きになりましたか、主の言葉を。
ええ、はっきり聞こえたわ、ヨハネ。あの子は、主はご自分が行かれるところに行きたいという人の声を最後の最後まで聞き上げられたのね。
そうですね。これは主の地上最後の魂の砂取り、救いの御業なのですね。
そしてあの人は地上最後の瞬間に永遠の命の水を飲むことができたんだわ。
そうだよ、マグダラのマリア、これはすごいことだ。
ヨハネ、マリア、そしてお母さん、その通りです。人はたとえ今はの際でも心を神に向ける限り身元に帰ることができる。このことを忘れないでください。
時はまだ正午だというのに、突然あたりが暗くなり、午後3時までそんな状態が続いた。太陽は光を失い、神殿の幕がなんと真っ二つに裂けた。その時あの方は大声でこう叫んで息を引き取られた。
父よ、私の霊を御手にお委ねします。
そのお姿を見届けながら、俺自身も次第に気が遠くなりかけていた。体の重みがそれぞれ太い釘一本で支えられた両手両足にかかり、激しい痛みと熱で体中が焼けるように熱い。その時俺は朦朧と霞む目に、少し離れたところからじっと俺を見つめる一人の女に気づいた。ナオミだった。祈りの手を組んだ彼女の唇は何かを唱えているようにも思える。その声はもはや届かなかったが、俺の心にははっきりと響いてきた。
ゼルグ、あなたとイエス様の言葉はっきりと聞こえたわ。嬉しい。待っててね。私も命の水を伝える務めを終えたら、きっとあなたのそばに行くから。
足先に行くよ。天国でイエス様の元で会おう。
これがゼルグの地上最後の言葉でした。いかがでしたか？聖書では名も知られぬままこの世の最後の土壇場でイエス様によって救われた男。でもその名は知られなくてもいいのです。大切なのは彼の名が天国で永遠の命の書に記されたという事実なのですから。人としてこの世に生まれて一番大切なのはそのことだと聖書は言います。私たちの名もこの地上ではほんの一握りの人にしか知られておらず、それも時期に忘れられてしまいます。でも私たちはまだ時が許されている間に天に名を記されることを心から求めていかなければなりません。あなたはいかがですか？